Today's Bible passage together.
今日の聖書の箇所は新約聖書のマタイの福音書1章18節から25節です。
Matthew chapter 1 verses 18 through 25.
聖書をお持ちの方はお開きください。
Please, if you have your Bibles, please open to that passage.
マタイの福音書1章18節から25節。
Matthew 1:18 through 25.
イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
Matthew 1:18-25.Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying,Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet.Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from his sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus.
ではこの箇所から今日は、メッセージをしたいと思います。
So we'll bring the message from this passage, and Mark will translate.
え、今年も12月になりました。
We've already arrived in December this year.
1年が終わろうとしています。
The year has almost ended.
皆さんにとってこの1年はどんな1年だったでしょうか。
How was this past year for you all?
いろんなことがあったと思います。
Probably many things happened.
1年の初めに何か決めたこと皆さんありましたか?
Maybe in the beginning of this year you planned or something.
あれをしよう、これをしようと。
That you'll do this or that.
今年は聖書全部読もうとか。
Maybe this year you said, oh, I'll read the entire Bible this year.
今年はストレッチたくさんして足がペタッと開くようになりたいとか。
Maybe do a lot of stretching so that you can do splits.
ねえ。2つとも僕の目標でした。
That was my goal.
果たせませんでした。
I did not, was not able to do that.
多分無理です。
Probably never.
まあその計画通りにいかないこともありますが、他にもアップダウンがあった1年だったかもしれません。
Maybe there are things that you are not able to do as planned, but you might also have a year of lots of ups and downs.
今日はクリスマスによく読まれる聖書の言葉から、神様のメッセージを一緒に聞いていきたいと思います。
Today I'd like to do a message on a very common passage during Christmas.
ここに出てくる人はヨセフという人です。
One of the characters is a man named Joseph.
こうクリスマスの絵を見るとだいたい真ん中にマリアが座っていて膝の上にイエス様が座っています。
Usually when you see pictures of Christmas you have Mary in the middle and then have Jesus and she's carrying Jesus, the baby Jesus.
ヨセフはというと端の方で暗い影の方からこういうふうに見てる。
And usually Joseph is in the corner, in the dark corner, just looking on the side.
けれども今日はこのヨセフに目を向けたいと思います。
But today, what we'd like to do is to focus on the character of Joseph.
ヨセフが下した3つの決断について。
And to talk about three decisions that Joseph made.
1章18節を読みます。
Let me read verses 18.
イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。
Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit.
まずヨセフは一つ目の決断をしています。
Here we see Joseph making his first decision.
それはマリアと結婚するという決断です。
He decided to marry Mary.
当時のユダヤ社会の結婚のプロセスは私たちのものとは違っていました。
The process in which someone was betrothed or was married was different from our day.
花婿が花嫁の家に行き、そして娘さんを今まで育ててくださってありがとうございますと言って花嫁料を渡します。
The bridegroom would go to the father of the bride and say, "Thank you for raising your daughter." And he would give some sort of bride price to the father.
もしかしたら羊5頭とか牛3頭とか引いてって、お父さんありがとうございましたと言って感謝の思いで捧げる、渡すんです。
Maybe five goats or three cows and bring it to the father and say, "Thank you very much."
そして花嫁のお父さんがそれを受け入れたら結婚が公に認められることになります。
And when the father accepts this, that is when the marriage or the betrothal, the engagement is official.
さらにその二人、結婚する二人は1年間別々に暮らして、別々に違う家で過ごします。
Then for one whole year they live in separate houses.
なのでこの婚約期間の1年間は2人が結婚を心待ちにして期待している期間でした。
So this one year of engagement is a time of lots of expectation and excitement.
そんな時にある出来事が起こります。
Then during this one year something happens.
私たち時に人生には3つの坂があると言われます。
Sometimes it's said that there are three types of hills or slopes in life.
一つ目は上り坂です。
First kind of hill is an uphill.
二つ目は下り坂。
The second is a downhill.
三つ目はまさかの坂です。
The third is kind of a hill of surprise or a surprising kind of hill.
え、こんなところに坂があったの？と思います。
It's the type of hill where you say, I didn't know a hill was here orI didn't know there was a hill of any kind in this area.
前に進めない。
I can't move forward.
しかしどうするか決断しなければならない。
But I need to decide what to do.
皆さんにはそんなまさかの坂あったでしょうか。
Have you ever experienced that kind of hill, a surprising kind of hill?
まさかこんな病気になるとは思わなかったとか。
I would not never expected that to be sick now.
まさか会社が倒産するなんて思わなかったとか。
I never expected my company to go bankrupt.
まさかこんなに人間関係が難しくなるなんて思わなかったとか。
I never expected for my relationships to be so difficult.
先々週、僕は僕のふるさとに5年ぶりに帰りました。
Last week I was able to return back to my hometown.
実は僕の母親が手術をしたのでそのお見舞いに行ったんです。
My mother underwent surgery, so that's why I went to visit her.
まあその手術は 成功して今元気に暮らしています。
And right now, the surgery went well, and she's doing well as well.
けれど僕がふるさとに戻って、いろんなふるさとの景色を見たときに、一つの記憶が思い出されました。
As I was back in my hometown during that time, I was able to remember a certain memory.
それは高校生の時の記憶でした。
It was during my high school days.
僕は小学1年生からずっと柔道をしていました。
I was always doing judo since first grade.
結構強かったんですよ。
I was pretty good.
え？けれど、大体みんな知ってるかもしれないけど、小学校ぐらいまでは僕背が高かったんです。
Around in elementary school, I was pretty tall.
中学校までもまあちょっと力も筋肉はあったんです。
And when I was in middle school, I had a fair amount of muscle.
いつも僕レギュラーでした。
And I was kind of a regular member.
しかし高校になると、あのちっちゃかったやつがどんどん大きくなっていくんです。
In high school, the really short guys start to get really tall.
そして高校2年生のある大会がありました。試合がありました。
In the second year of high school, there was a big competition, a tournament.
当然自分がレギュラーだと思っていました。
And of course, I thought I was in the starter, one of the starters, or one of the regular members.
しかし選ばれませんでした。
But I was not chosen.
がっかりしました。
I was deeply saddened.
けれども一緒に試合について行って、横で見てました。
Of course, I went with the whole team and was watching from the side.
チームがどんどん勝ち進んでいきます。
And they were constantly winning.
そして、ある試合でハプニングが起きました。
And during one of those, games, or there was something that happened.
僕の友人が試合中怪我をして肩を脱臼してしまったんですね。
And he, one of my friends who was playing, injured himself. I think his arms was mislodged or something like that.
けれどチームは勝ちました。
But the team won.
次の試合。
And the next game,
きっと自分に声がかかると思ったんです。
I thought I would be chosen to play.
僕はもうウォーミングアップしました。
I started to warm up.
いつでも出られるように。
So that I could play anytime.
声がかかったのは僕じゃありませんでした。
But I was not chosen.
僕の後輩でした。
It was someone who was younger than me.
まさかと思いました。
It was not what I expected.
それから僕はもう部活をする気力が続きませんでした。
And I no longer had any motivation to continue to do judo.
そして部活を柔道をやめてしまいました。
Then I quit judo altogether.
まあ、表向きには大学受験するので部活やめますと言ってやめたんです。
Of course, on the surface, I said that I will quit judo in order to study for exams.
けれど勉強もしません。
But I did not study.
学校が終わるとゲームセンターに行ってゲームばかりしていました。
After school, I went to the arcade.
けれどそんな時本屋さんに行ったんです。
And one day I went to the bookstore.
そしてその本屋さんに置いてある一冊の本を手に取りました。
Then at the bookstore, I took one, book.
それが三浦綾子という小説家が書いた塩刈峠という本でした。
It was a novel, written by 三浦綾子, titled 塩刈峠。
その本を読んで一気に読みました。
And of course, I read through the entire book.
なぜか涙が止まりませんでした。
And for some reason, I could not stop crying.
僕はそれがきっかけでクリスチャンになりました。
And it was through that I became a Christian.
まさかと思った直後でした。
It was right after something that was unexpected.
私たちにとってはまさかですが、神様にとってはそれがタイミングだったんです。
Although for us it was something that was not expected, but it was for God, it was just according to plan.
皆さんにとってそのまさかの時はあったでしょうか?
Perhaps all of you had times that were unexpected.
このヨセフの目の前にまさかの時が坂がやってきました。
For Joseph, he was right, the unexpected hill was right before him.
婚約期間のある日でした。
It was during the time of engagement.
マリアがヨセフのところにやってきました。
Mary went to Joseph.
そして言います。
And he says this.
私、妊娠したんですと。
I'm pregnant.
もし私が自分がヨセフの立場だったら、叩きのめされたように思うでしょう。
Probably when if I were in Joseph's position, that I would feel crushed.
なんでと思います。
And just ask why.
マリアを疑い始めます。
Then I would doubt her.
怒りがこみ上げてきます。
And my anger would bubble out.
ヨセフはマリアをどんな目で見ていたでしょうか。
How did Joseph see Mary?
多くのクリスマスストーリーはこの箇所を飛ばしてしまいます。
Usually many of the Christmas stories kind of skip this part.
マリアが天使と話をして、そしてその天使とマリアのシーンからすぐ宿屋のシーンにコンコンコンってところに行きますね。
Usually we have the scene where the angel talks to Mary and then we immediately switch to the scene in the manger.
しかしこのヨセフの苦悩悩みをぜひ皆さん考えてください。
But I want all of us to think the struggle, the tension within Joseph.
1章19節にこう書いてあります。
It says in verses 19,
夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にしたくなかったので内密に晒せようと決めた。
And her husband JosephBeing a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly.
この正しい人というのは、神様の前に正しく生きたいと思っている人です。
What being a just man means is a person who wants to follow God.
そしてこのヨセフはマリアよりだいぶ年上だったんじゃないかと言われています。
And many people have said that Joseph was fairly a lot more older than Mary.
なぜなら福音書の中でヨセフの名前はすぐいなくなるからです。
The reason why is because Joseph from the Gospels right after this just disappears. His name disappears.
ナザレの村で長い間忠実に大工として神に従って生きてきた男です。
He was a man who spent most of his life in the village called Nazareth and lived righteously according to the law as a carpenter.
この正しい人ヨセフが苦しんだんです。
It is this just man, this righteous man who suffered.
クリスチャンになったら苦しまなくていいのかって思います。
Probably some of you think that becoming a Christian means that you do not have to suffer.
神様信じていたらいつでもハッピーという人生でしょうか。
Maybe you think that becoming a Christian means that you have a constantly happy life.
そうではありません。
But that is not so.
むしろ悩むんです。
Actually, you struggle more.
ヨセフは悩みました。
Joseph struggled.
そして決断しました。
Then he decided.
それはマリアを内密に晒せるという決断でした。
To divorce her quietly.
つまり別れる決断です。
The decision was to separate from himself from her.
当時の離婚の方法には2種類あるとここを読むと分かります。
During that time, there were two types of divorce.
一つは晒し者にするという方法です。
The first is to, I guess, divorce publicly.
これは人々の前で裁判をすることです。
This is to accuse Mary publicly by the court.
マリアが悪い。姦淫の罪を犯したのは彼女だと彼の裁判に訴えるんです。
To publicly before the court say that Mary committed adultery and that she was wrong.
もしその裁判に勝てば花嫁料は全部返ってきます。
And if Joseph won that case, he would receive the bride price back.
人々はヨセフのことを、ああ悪い女に捕まったんだなと同情も集まります。
And of course he would receive sympathy. Oh, he was deceived by that evil woman Mary.
そして最悪の場合マリアは石打ちの処刑です。
And if the worst case scenario would be that Mary was executed by stoning.
もう一つの方法は内密に晒せるという方法です。
But the other way was to divorce quietly.
これは表沙汰にしないで証人を立てて密かに離婚状を書いて縁を切るという方法です。
This was to not do anything publicly, but to, of course, set up various witnesses and to issue the certificate of divorce quietly.
ヨセフはこちらを選びました。
And Joseph chose this path.
内密にさらせる結果、理由が知らされていない周囲の人は、ヨセフがマリアに手を出したんだと思います。
And of course, if he did this, doing this quietly, people would start to gossip and said, oh, it is because Joseph did something inappropriate in this engagement period.
なぜなら、このやり方は男性の側に後ろめたいことがある場合に取られる方法だったからです。
It is because this is what was usually done when the male counterpart did something wrong.
ヨセフはマリアを妊娠させた。ひどい男だ。と周りは責めるでしょう。
It is Joseph who made Mary pregnant. He is the evil one, the sinner.
マリアに同情が集まるでしょう。
And of course, much of the sympathy would go to Mary.
ヨセフは人々の非難を少しでも自分が受けることができたら、マリアはこの村で子供と一緒に過ごしていけるんじゃないかと思ったのかもしれません。
Perhaps Joseph thought that if he did this, that all of the accusations, all the gossip would come to him, and that Mary and the child would be able to live peacefully in the village.
これがヨセフの正しさの限界でした。
But this was the limit of Joseph's righteousness.
しかし、このヨセフの決断には重大な欠点があります。
But there, within this decision, there is one thing that, one big mistake.
神様のことを完全に無視してるんです。
He has completely ignored God.
マリアは確かに聖霊によって身重になったのと伝えました。
You can see in the text that Mary said to him that she was conceived, that she conceived by the Holy Spirit.
しかしヨセフの反応はすごいでもなくて、やったねでもなくて、どんな赤ちゃんだろうでもない。
His reaction was, wow, or that's great, or I wonder what kind of baby is going to be born.
また、神様、どうしたらいいですかとも尋ねていない。
But neither did he ask God, what should I do?
彼は、粛々と律法に照らして正しい方法をしようとしたんです。
What he did was he himself just looked at the law and tried to decide for himself what to do.
実はここに私たちの罪が現れています。
But through him we are able to see our own sin.
自分が一番正しいと思ってしまうんです。
It is the sin of thinking that we are the ones who are the most just.
しかし神抜きの正しさに生きてしまう。それが私たちの罪です。
But our sin is to think that we can become righteous or just without God.
自分が神になろうとしてしまいます。
We think that we will become God.
しかしこの深い悩みの中でヨセフは夢を見るんです。
But amidst the struggle, Joseph sees a dream.
20節を見ると、彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
Verses 20 and 21. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David,Do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call him Jesus, for he will save his people from their sins.
まさかの坂の中で、神様は夢を通してヨセフに語られたんです。
amidst the life of amidst our life amidst the not the hills that we do not expect, God approaches Jesus approaches Joseph in a dream.
この夢でヨセフはまるで頭をガツンとやられたみたいに感じたんだと思います。
I'm sure Joseph felt like God had whacked him in the head.
最初の一言がダビデの子ヨセフと御使いが言うんです。
What the angel says first is Joseph, the son of David.
お前の先祖たちを導いたのは誰だと思ってんだって。
Who do you think was the one who protected your ancestors?
どんな時にもお前たちを守ってきただろうと。
I was the one who constantly protected you.
その私の言葉を受け入れるかと。
That's why I want you to receive my word.
その夢はヨセフの正しさをはるかに超えた夢でした。
This dream was a dream that showed a righteousness that was unimaginable to Joseph.
眠りから覚めた時、ヨセフの人生が変わりました。
And when Joseph awoke, his life completely changed.
彼は自分の決断を捨て去りました。
It is then he threw away his own decision.
マリアは御使いからあなたは子供を産みますと言われた時、いや私は結婚していませんと言い返しました。
When the angel went to Mary and announced to her that she had conceived, she immediately says, I have not yet been married.
しかし、ヨセフは一言も言い返してません。
But Joseph is the one who does not respond at all.
すぐにマリアと結婚したんです。
He is the one who immediately married Mary.
本当に潔い男です。
He is a man of quick decisions.
なぜ彼はこんなに潔い決断をしたんでしょうか。
Why was he able to make such a decision so quickly?
それは神の決断に触れたからです。
It is because he encountered the decision of God.
神の決断というのは、自分の民を、自分の愛する人々を罪から救うという決断です。
He encountered God's commitment to save the dirty, sinful people.
そのために神が人となって生まれるという決断です。
He encountered the decision where God himself chose to descend onto earth and become man.
全世界を作った創造主がちっぽけな人間になるという決断です。
The God who created all of the heavens and all the earth became a minuscule human being on earth.
すべての罪を裁くお方がすべての人の罪を背中に負うという決断です。
The person who was going to judge all of everybody's sins was the one who took upon himself the sins of many.
それは神としてはあってはならないことでした。
It was something that God should not have done.
神としては間違った決断でした。
As a God, this was an incorrect decision.
しかし神様はその決断をされたんです。
But God made that decision.
なぜなら、よう私たちを愛しているからです。
It is because he loved this world.
ヨセフはその神の愛に触れて変えられたんです。
And Joseph was encountered this love, and that is why he made this decision.
もしこの中にその神の愛に触れたという方がいるでしょうか。
In thisRoom, is there anybody who has encountered the love of God?
その人は変えられていた人だと思います。
And if that type of person is one who has been changed.
しかしまだ神の愛に触れたけれど、どうしていいかわからないという方がいらっしゃるでしょうか。
Maybe there are those who encountered the love of God and still do not know what to do.
ぜひその方は神様を心に迎えてください。
What I ask is that you would look towards God again.
聖書の中にこういう言葉があります。
In the scripture, it says this.
私はあなたの戸の心の戸の外に立って叩くと。
That I am outside knocking upon your door.
神様が私たちの心の外に のドアを叩いてくださっています。
That he is knocking on the outside of your door.
私たちができることはその扉をただ開くことだけです。
And all we have to do is to open that door.
そこに神様が、神の愛が現れ、入ってくださいます。
And once you do that, God will appear and his love will enter.
そしてこの神様に私たちのすべての決断を委ねていきましょう。
And that, through that, let us entrust all of our decisions to our Lord.
上り坂の時も、
even in the uphills,
下り坂の時も、
even the downhills,
まさかの時も、
and even the times that you do not expect.
この神はいつも共におられます。
He is a God who will always be with us.
お祈りしましょう。
Let us pray.
愛する天のお父様、
Dear Heavenly Father,
共におられるインマヌエルなる神を感謝いたします。
We thank you, Lord, for the God who is Emmanuel.
私たちがあなたを知らない時も共にいてくださいました。
You were with us even if we did not know.
そしてこれからも永遠に共にいてくださいます。
And you will always be with us.
この神様、イエス様を感謝いたします。
We thank you, Lord, for this God, our Jesus Christ.
イエス様の御名によってお祈りします。
In Christ's name we pray. Amen.